りと
武井の
カニから発信東美濃、
東美濃の歴史を知ろう。
カニに城跡がいくつあるか知ってる？
美濃金山城跡、くくり城跡、明智城跡など、
全部で10の城跡があるよ。
でもどうしてそんなに城跡があるの？
尾張との境に面していて、昔から移動に便利だったこともあるんじゃないかな。
お城の多さはたくさんの人が活動していた証拠。
カニは昔から重要な拠点だったんだね。
東美濃の歴史って面白い。みんなも一緒に
カニの歴史を知ろう。
カニ市ふるさと広報大使岡本あかりのあかり話。皆さんこんにちは、岡本あかりです。この番組では蟹市ふるさと広報大使の塚本あかりと
蟹市役所広報課の武井が、
地域の皆さんに知っていただきたいとっておきの明るい話題をお届けしていきます。武井ちゃん、
はい、
先月はくくり城下ぶらり歩きが開催されましたよね。
はい、そうですよね。当日は竹明かりを一目見ようとたくさんの人が会場を訪れていました。
くくりの町にたくさんの竹明かりが灯ってとっても綺麗で幻想的な雰囲気になりましたね。
はい、このイベントでは地元団体くくり城跡白森隊の皆さんが中心となって竹明かりを制作しました。
はい、そしてカニ好き若者プロジェクトの連携によって、うん、はい、カニ工業高校の建設工学科の生徒の皆さんが参加し、うん、竹明かりのプロデュースや制作を行ってくれました、
うん、はい、
多くの人にお越しいただけて嬉しいです。
うん、本当にそうでしたよね。
はい、
このカニ工業高生の皆さんが特に力を入れたのがくくりの宮の飾り付けだったそうなんですが、うん、このくくりの宮には毎年くくり八幡神社大祭で使用されている山が保管されている蔵があって、あ、そこの周りが本当にたくさんの竹明かりで飾られていました。
はい、つい写真を撮ってしまいましたよ。
本当にたくさんあってとっても綺麗でしたね。
綺麗でしたよね。そして私たちが歩いているとたくさんの人が声をかけてくださいました。カニの SNS を見てくれている方が多くいてとっても嬉しかったです。
あかりさん最近たくさん投稿とかされてますもんね。
はい、やりがいを感じました。
はい、
ぜひ来年も開催してほしいです。
今日の明るい話では現在開催中の歴史関連イベントのお知らせや五平餅ガイドに関する話題、そしてハッシュタグカニスタについての話題などを盛りだくさんでお送りしていきますよ。
それでは今日も15分間たっぷりとお楽しみください。
まずは現在カニ市内で開催している歴史関連イベントのお知らせです。
カニ市は城跡や古墳などがたくさん残る歴史が深い町です。そんなカニ市の歴史を知って楽しめるイベントが現在開催されていることを皆さんはご存知ですか？
はい、まず一つ目にご紹介するのがカニ郷土歴史館で開催されている企画展、カニ市発掘30年です。
以前の放送でも紹介したことがありましたよね。
そうでしたね。
平成の30年間に市内で実施された様々な発掘調査の成果を遺跡の種類ごとに紹介しています。
展示内容は古墳や城跡、集落跡などです。国史跡にも指定されている長塚古墳や森蘭丸など森氏一族が所有していた美濃金山城跡などがありますよね。
はい、
また生産遺跡という昔の人たちが行ったものづくりに関連する遺跡の調査内容も含まれています。
美濃桃山塔を生み出した大ヶ谷の古釜跡群も生産遺跡の一つです。ものづくりの一連の作業に関わる場所は全て生産遺跡に含まれます。
この機会にしか見られない発掘品がたくさんありますよ。企画展は9月30日日曜日までです。料金は一般が200円、高校生以下が無料です。休館日は月曜日と祝日の翌日です。
今なら歴史館近くの荒川豊蔵資料館でも企画展豊蔵の塔画を開催しています。カニ郷土歴史館と荒川豊蔵資料館、金山の戦国山城ミュージアムの中から2館を選んで入館できる共通券もありますので、複数の施設を回る予定がある方には共通券がおすすめです。
そして同じく9月30日まで開催している歴史イベントがもう一つありますよ、
はい、
戦国宝探し in 蟹市です。昨年に引き続き今年も開催しています。
明智光秀公生誕の地蟹市で大冒険をしませんか。チラシに記載された4つの謎をもとに宝箱を見つけるイベントです。市内のあちこちに隠された宝箱にはそれぞれキーワードが書かれています。正解者には抽選で豪華商品が当たるチャンスもありますよ。
私も一度問題を見てみたのですが、
はい、
今回は結構難しいと感じました。
そうなんですね、
うん、
くくりの城と同じ音を持つ宮へと向かえという問題は私も分かりました。冒頭でお話ししたぶらり歩きでもたくさんの竹明かりが点灯されたあの場所ですよね。
そうですよね。他の3つも蟹市に関連のある問題ばかりになっているので市内にお住まいの方なら全問正解も狙えます。
どうしてもわからない謎がある場合はチラシにある情報屋を訪ねてみてください。ヒントが手に入るかもしれませんよ。
戦国宝探しへの参加は無料です。チラシは市役所観光交流課や観光交流館、道の駅蟹捨てなどで配布しています。キーワードが分かったらチラシに記入して観光交流館へ報告するとプレゼント抽選に応募できます。
チラシにはチャンバラ合戦や山城に行こう2018など今後の開催予定の戦国関連イベントもお知らせしているのでそちらも要チェックです。ぜひ謎解きをしながら光秀公生誕の地蟹巡りを楽しんでみましょう。次は五平餅ガイドの話題です。皆さんはもう五平餅ガイドをゲットしましたか。
総能五市、蟹、御嶽、美濃加茂の商工会議所や観光協会からなる東美濃歴史ガイド協議会で作成されたもので五平餅に特化した共通ガイドマップなんです。
ここ最近明るい話でも何度か五平餅の話をしてきましたよね。
そうですよね。地域によって形やタレなど本当に様々で知れば知るほど奥が深いですよね。
はい、この五平餅ガイドの魅力はそういった五平餅の豆知識を形、タレ、隠し味、串といったカテゴリーに分けて詳しく紹介しているところです。
この地域の郷土料理なだけあって私も小さい頃から食べたり目にしたりすることが多かったのですが、
はい、
読んでみるとこんなことは知らなかったなという五平餅情報がたくさんあってびっくりしました。
そうですよね。私も五平餅は味と形を見ていたんですがまさか串にもいろいろな種類があるとは思いませんでした。串には材質、形、長さもいろいろあるんですよね。
そうですね。
これからも五平餅を食べるときには串にも注目していきたいと思いました、は
い、私もいろいろ驚いたことがあったんですけど、はい、中でも特に驚いたのが、うん、五平餅のタレにヘボ、蜂の子を加える地域もあるということです。私ヘボを食べたことがないので蜂の子が入っていると聞くだけでゾゾッとしてしまったのですが、
はい、
一体どんな味がするんでしょうね。
きっとわざわざ五平餅のタレに入れるっていうことだから、うん、何か意味があって美味しいのか体にいいのか。
あ、確かに
そうあって入れてるんだなって思います、
は
い、
あ、そうですね。私も聞いた話だと、はい、こうそのヘボの中には良質なタンパク質が含まれているということだったので、うん、満腹感が増すのかなって。
あ、そうですね、うん、やっぱりなんとなく良質なタンパク質って聞くと、うん、あ、体にいいのかなって思うので、
うん、そうですね、
ぜひ一回一緒に食べに行きましょう、
はい、ぜひ今度一緒に挑戦してみましょう。
はい、
五平餅マップでは五平餅を取り扱っている施設計131件の場所が連絡先と一緒に紹介されています。
さらに形の異なる五平餅のイラストやタレの特徴も一緒に書かれているのでそのお店でどんな五平餅が扱われているのかが一目でわかります。
市内だけでも10店舗ありますよ、
はい、
この五平餅ガイドがあれば東美濃地域にある様々な五平餅が楽しめますね。
はい、
マップは市役所や観光案内所などで配布しています。
皆さんもぜひ五平餅ガイドを手に入れて五平餅の食べ比べを楽しんでみてくださいね。最後はインスタグラムについての話題です。最近はインスタグラム上で蟹市独自のハッシュタグ蟹スタを使った写真の投稿がうんと増えましたよね。
はい、今年の1月頃から始まったハッシュタグ蟹スタ投稿、 今では900件近くになるなど、市民の皆さんからたくさん投稿が集まっています。
はい、投稿を見てみると、うん、花フェスタなどで撮影した花や、うん、市内のあちこちで撮影された空などの自然の写真、食べ物の写真、市内で行われたイベントの様子を撮影した写真など、本当に様々な写真があります。
私もよくハッシュタグカニスタで写真を検索することがあるのですが、
はい、
ここ面白そうな場所だなとか、これ私も食べてみたいなと思うような写真がたくさん出てきます。
はい、そうですよね、うん、私もハッシュタグカニスタで毎日欠かさず情報収集をしています。自分が知りたい情報だけではなく、うん、知らなかったカニ市の情報までどんどん入ってくるので、うん、見ていてとても面白いです。
そうなんですよね、
はい、
皆さんの投稿のおかげでどんどんハッシュタグカニスタが盛り上がっていきそうです。
はい、
今後もますますカニ市の魅力あふれるハッシュタグにしていきたいですね。
はい、そういえばハッシュタグカニスタで投稿してくれる人は、うん、カニちゃんズと呼ばれているんですよね。
はい、そうなんです。今回広報課に9月号の21ページでも大きくご紹介しています。
現在カニちゃんズとして活躍しているお二人のアカウントも紹介しています。皆さんもぜひ一度お二人のアカウントをご覧ください。各欄の二次元バーコードを読み取れば簡単に見ることができます。
どちらもハッシュタグカニスタを使ってカニの情報を頻繁に投稿してくださっているお二人なので要チェックですよ。
はい、
インスタグラムをやったことがないよという人もぜひ一度カニ市広報課専用ページを見てみてください。なお写真を見るだけであれば利用者登録は必要ありませんが、投稿したい場合は登録が必要です。操作方法などわからないことがあれば広報課へ気軽にご相談ください。ところであかりさんもハッシュタグカニスタを使ってよく投稿されているのでカニちゃんズの一人ということになるのですが、
はい、
あかりさんはどんな時にハッシュタグカニスタを使って投稿していますか？
そうですね、当たり前ですが、まずはカニ市で撮った写真はハッシュタグカニスタをつけています。そして特にカニの人に知ってほしいカニのおすすめスポットやお店やグルメなどをハッシュタグカニスタをつけて投稿しています。
なるほど、うん、インスタグラムはこう写真をメインにした SNS なので、やっぱり写真うまく撮れたよとか、うん、美味しそうに撮れたよっていう写真を上げる人が多いと思うんですけど、はい、このハッシュタグカニスタはやっぱりカニ市独自のハッシュタグなので、うん、
はい、
こうカニ市らしさを大切にしたいですよね。
はい、そうですね、うん、
今後もカニ市でしか撮れないような写真だったり、そのカニ市で見つけた珍しいものがあれば、ぜひカニスタを使って投稿していきたいと思います。
はい、頑張ってください。ハッシュタグカニスタはいつでもどこでも誰でも使えるハッシュタグです。あなたもカニ市の魅力を発信するカニちゃんズに加わりませんか？
もしかしたら自分だけしか知らないカニの魅力があるかもしれません。そういった魅力をぜひハッシュタグカニスタを使ってみんなでシェアしていきましょう。
そろそろ終わりの時間が近づいてきました。
今日もあっという間でしたね。
はい、
そういえばあかりさん、
はい、
この間私流れ星を見ました。家の玄関から中に入るときにふと空を見たらはっきりと流れたんです、
うん、おーすごいですね。はっきりと見えたんですね。
はい、
私も何度か見たことがあるんですが、
そうですね、
そういえば武井ちゃん、
はい、
前に小学校の時に流れ星の自由研究をしたという話をしてましたよね。
あ、そうでしたね、うん、私小学生の時から自由研究にしちゃうほど星が大好きだったんですよ。でもあの時見た流れ星とは比べ物にならないぐらいはっきりと見えたので思わず大興奮してしまいました。8月中旬だったと思うのですが、確かちょうどその頃はペルセウス座流星群がピークを迎えていた頃でしたね。
うん、流れ星ってめったに見ることができないので、うん、いい経験ができてよかったですね。
よかったです。
お願い事はちゃんとできましたか？
それがですね、
はい、
見れたという嬉しさでいっぱいになってしまって、お願いするのすっかり忘れてしまいました。
あ、でもやっぱりそうですよね、う
ん、でも流れ星をきちんと見たいというのも私のお願いの一つだったので願いが叶った気分でしたよ。
うん、武井ちゃんポジティブですね。
そうなんです、いつでもポジティブですからね。
うん、素敵なお願いが叶ってよかったですね。
はい、
ところで竹井ちゃん、はい、流れ星の正体って何ですかね。
そうなんです、私も気になって調べてみました、
はい、
この正体は宇宙に漂っている塵や小さい岩のかけらで重力に引き寄せられて地球にやってくるそうです、うん、ただ大気と擦り合わさると燃えてなくなってしまうんだそうですよ、
うん、なるほど。あの光は燃えているのが原因で、もともと光っているものが流れているわけではなかったんですね。
そういうことです。
ちなみにスペイン語で流れ星って何て言うんですか。
はい、エストレジャフガス、日本語に訳すと、うん、すぐに消えてしまう星という意味です。
あ、ちょっと切ないような儚いような感じですね、
うん、
とっても素敵な名前です。カニは星がよく見える場所がたくさんあるので、ぜひ私も流れ星を見つけに出かけてみたいです。
これからは暑さも徐々に和らいで星空ウォッチングしやすくなりそうですね、
はい、
ぜひ皆さんも星空を眺めながらのんびりと時間を過ごしてみてくださいね。
それでは今日も元気いっぱいで締めくくりましょう。竹井ちゃん、準備はいいですか。
はい、
せーの、それでは皆さん、アディオース。